ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日は、統一地方選の感想の2番目ですね。まあ、浮動票っていう言い方がありましてね。まあ、いくらなんでもひどいんじゃないかと。一体、国民というのをどう見てんのかと思いますね。浮動票って誰が言ってるんですかね。テレビとか、まあ、新聞はよく言ってますね。浮動票、浮動票って。浮動票っていうのはですね、支持政党が決まってない票のことを浮動票っていうらしいんですよ。浮動するからつって。浮動票って何ですかね。まあ、左右左とね右が対立した時代がありますね。まあ1960年から1990年典型的ですが、まあ世の中でも、自由主義と社会主義とかね、資本主義と社会主義つって、まあずっと対立が続いてましたね。まあ1920年ぐらいからまあ1990年まで続いたわけですから。約70年ぐらい続いたんですね。まあその間に共産主義の国家、ソビエトとかですね。まあそういうところも東ヨーロッパとかいろいろできたり、それからまあ戦後は特に対立が厳しくなって、東西対決なんかもありましてね。そういう大きな世界の思想の中で、まああの自由主義ってのは比較的自由が多く、資本主義って言ってもちょっと立ちが違うわけですね。資本主義ってのはまあ、お金で世の中を統合していくという考え方ですし、自由主義ってのはまあ自由にやっていくって言うんですけど、まあ大体支持してる人は同じでしたからね。だから自由民主党とこうなるわけですが、それから日本社会党、社会主義、まあできるだけ分配を等しくするというようなことですね。そういう考え方の政党が2つできまして、それでまあ左右対立。だから自分は自由主義なんだ。少し貧富の差が出てもね、自由主義で行った方がいいんだっていう考えの人は自民党。いや、そうじゃないと。社会主義的に比較的分配を平等にするように工夫すべきだっていうのは社会党。ということで、これは左右対立ですからね。自民党票、社会党票っていうのが、まあ、やや固定した票だったんですね。ところが、まあ、1990年を境にして、大体左と右の対立っていう構図がなくなったわけですね。ベルリンの壁が崩壊し、ソ連邦がなくなりですね。もちろん共産主義ってのはその後も中国とかいろんなところで現れてくるんですが、まあ基本的には、まあ私がコンビニエンス政党をつってるようにですね、何でも揃ってますよ。今の自由民主党がそうですね。まああの、経団連にもごますりますと。それから普通の人にもごますりますよと。コンビニエンスストアみたいに何でも用意しておきますよと。福祉もやりますよと。まあいうことなんですね。ですから、まあ子供一人産んだらお金をあげるとかね。まあ、この頃はもうお金さえあげればいいって言うんで、政治はお金をあげることだなんていうね。あげるったって、政党があげるんだったらいいんですよ、国民に。国民の税金をそっちに回したり、あっちに回したり、自分が権限持ったっていうだけのことですからね。本当はそういうことじゃないんですが、まあまあ、そういうことですね。で、ところが選挙は利権ではないのかって、ここが問題なんですね。例えばある特定の団体がある。例えば、医師会なんかがその典型的ですね。医師会もちょっとみっともないことしましたが、民主党が政権取った時は、どうもこれから民主党が政権をずっと取るんじゃないかと思って間違って、医師会はうっかり民主党支持に回っちゃったんですね。そしたら民主党はすぐダメになりましたんで、慌ててまた自民党に帰ると。ということは、医師会っていうのはあれ、利権団体なんですよね。日本の医療をどうするとか、日本人の健康を維持するというか、むしろ自分たちの儲けを大きくする。ための政党だったんでしょうね。あ、団体、今でもそうかもしれませんね。いや、国民の健康を考えるっていうんであれば、別に医師会が特別に、医師会推薦の議員を出すとか、薬剤師会推薦の議員を出すとか言う必要ないんですよね。それはあの、薬剤師会、医師会ともにですね、共に国民の健康を目指すっていうことだったらですね。ところが医師会の代表とか、薬剤師会の代表が国会に議員を送り出して、これがもう組織票ですね。で、そこで、特定の圧力を厚生労働省のところにかける。この政治はね、普通の国民にとっては非常に迷惑なんですね。やっぱり普通の国民にとっては、厚生労働省は国民の健康を第一に考えてほしい。薬屋の儲けだとか、お医者さんの儲けじゃなくてね、そうしてほしいわけですよ。で、国民の方は、じゃあ誰を選ぶか。選挙で。したら、医療関係を良くするなんていう議員さんはあまりいませんからね。そうすると結局、厚生労働省は、お医者さんの代表とか薬剤師の代表の意見を聞いてやることになるんで、 それで結局血圧の基準とかね、コレステロールの基準とか、どんどんどんどん間違えて、まあもともと3000億しか売れない高圧剤をね、1兆5000億円も売るように政府がしてしまうと。いうようなことで、特定の団体の利益っていうのは本当にいいのか、つまり組織票ってのはいいのかってことですね。やっぱり普通に考えますとね、民主主義ってのはやっぱり有権者が自分の信念と、それから政党の政策でもって選ぶべきなんでしょうね。やっぱりまあ、自分がサラリーマンであればサラリーマンの味方、それから建築会社だったら建築会社の味方としてある程度それ考えてもいいけども、我々国民っていうのは二つの面持ってますよね。日本人である。日本国の繁栄を願う。という国民としての一面と、自分がまあ建築会社であるとか、なんかパン屋さんであるとか、そういう自分の利害に関係するものと、やっぱり二面性がありますよ。国民というのはですね。で、政治はその二面性をそのまま出すべきところですよね。自分は建築会社だけども、まあ自分の人生としては、建築族の議員さんを選んだ方がいいけれども、しかしやっぱり国民の立場から言えば、もう建築業をそれほど政治の主体としない方がいいやと、子供のためにもそうがいいやと言ったら、やっぱり必ずしも自分の職業だけに、自分の利権だけに取られて票を入れるっていうのはどうでしょうかね。そうすると何がまずいことが起こるかっていうと、声の弱い人ですね、声の小さい人の意見が全く反映されないわけですね。例えば簡単に言えば、赤ちゃんの希望っていうかね、例えば、保育所が本当に赤ちゃんにいいのか、それとも子供の医療っていうのが適切なのか、っていうようなこともわからない。まあ、教育もですね、0歳児から18か20歳までは選挙権ありませんからね。まあ、その人たちのことを考えて投票するという人がゼロになっちゃいますよね。まあこれはやっぱり具合が悪いわけです。それから、まあ、政治ってのは選挙だけではありませんからね。選挙の周辺にある運動ですね。社会運動なんかもすごく選挙に大きく影響します。それからもちろん、マスコミの報道なんかも非常にもう極めて大きく影響しますので、そういう点から言いますとね、我々やっぱり選挙に関わるのはですね、自分の職業もあるし、自分の子供のこともあるし、それから国民として日本をどうするかもあるし、それから赤ちゃんとか未成年とかですね、それから選挙に行けない人たちの、そういう弱い人たちのことを考えて投票するということも必要ですね。ですから多面性があるわけですね。多面性の中でやるというのが正しいと思いますね。で、この頃ね、組織票は非常にこう、もてはやされてるわけですよ。それで、極端な組織票ですとね、なんか全員当選とか、票を割り振るとか、これね、僕は憲法違反じゃないかなと思うんですよ。厳しく言えばですね。やっぱり、一人一人に、政治信条があり、自由な投票の権利がありますから、組織が締め付けて、この A という人に2万票、B という人に2万票ときちんと分けたと。そうするともう両方ともすごく効率的に、席が取れると、当選すると。じゃあ、そういうことはない、自由にこう日本はどうするべきかとかね、子供はどうするべきかとかいうことで立候補した人は割り振りがないですからね。それだけ割を食うわけですよ。それは本当に選挙ですかね。いやいや、それはね、まあ、内部で少しそういうことがあってもいいかもしれませんが、大っぴらに票をきちっと割ってないと。今度の選挙もそうだったんですよ。ちょっと票の割り方が正しくなかった。いや、一体あなた何言ってんの？あんまりいいことじゃないんですよ。票を割るということ自身が、自分たちだけはいい目に遭いたい。で、そういうことになりますからね。平等性欠きますよ。やっぱりその団体とか組織であってもね、他の組織のない人と同じ土俵で戦うっていうのがやっぱり選挙じゃなくちゃいけませんね。ある特定の人だけが金を持ってるからどうとか、そういうことは公平な選挙制度を崩しますよ。その意味では票の割り振りってのはやめるべきですね。それからそれに似たことがね、首相の解散権ですよ。首相っていうのはね、今自民党の総裁が首相ですけど、自民党の総裁とは違うんですよ。同一人物であっても、自民党の総裁としての意見と、首相としての意見違いますよ。自民党の総裁は自民党の損得でいいんです。首相は国民の損得じゃなくちゃいけないんですよ。ですから、衆議院の解散権が首相にあるから、自民党の有利な時期を選んで解散するとダメなんですよ。当たり前ですよ。首相たるものは、 国民の代表ですから、国民としてこの時期に解散するのが一番いいと決めるのはいいですよ。いつの間にか首相の解散権っていうのは、与党の首相が属する政党の利害で決めていいと、誰が言ってるんですか。それは、道徳心がなくなったマスコミが言ってるわけですよね。もちろん政治家も言ってますね。だから、選挙の公平性っていうのが、浮動票。浮動票ってのはというか国民票と変えるべきですよね。いや、国民の票なんだ。それ変えるべきですね。組織票っていうのはね、あんまり良くないというイメージで報道すべきだし、首相の解散権は、票が割り振るとか、首相が自分の党が有利なように解散するってのは良くないことだという世論をね、これから盛り上げていかなきゃいけないでしょうね。そうしなきゃやっぱり、選挙をみんなが離れていくと私は思います。